君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
熱を持つと本来の力が発揮できないのは人間も機械も同じです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は電力ゼロでも冷却できて、しかも小型化が可能な冷却システム、ループヒートパイプのお話。義歌大機械工学系西河原正人先生を訪ねます。
西河原先生、名前がかっこいいですね。
そうですか、うん、まあ変わってますね。
歴史上の人物みたいですけれども
。いや、そんなことないですけど、でも歴史は意外にあるみたいで、織田信長の家来の家来のぐらいの武士っていうのを聞いたことがあります。
すごいですね。
すごいのかな、わかんないですけど。
ご先祖様武士なんですね。
みたいですね。
西川原家はなんかそんな雰囲気なんですか、やっぱり。
いや、家はそんなことないんですけど。
そんなことない。
家系図は結構あの上の方まで続いてたりしました。一回見たことがあって。
そんな西川原先生は何の研究をやってらっしゃるんですか。
僕はループヒートパイプっていう、はい、物を冷やす技術の研究をしています。
あんまり織田信長と関係なさそうです
そうです、あんまり関係ないんですけど
ループヒートパイプ、
はい、
どういうものなんですか。
まあ、外見はパイプで、見た目はこうパイプがこうループ状になっているもので、中に、液体が入ってます。でそれがこう循環することによって、物を冷やすっていう、そういうものになります。
物を冷やす、
はい、
エアコンみたいな。
エアコンというよりは、例えばパソコンなんか使ってると結構暖かくなったりするんですけども、
はい、
そういう電子機器などを冷やすものですね。
車のラジエーターみたいな。
まあそうですね、似たところがあると思います。
パイプなんだけれどもループになってる。
そうですね。で、まあ、中に液体が入ってて、でその中にさらに、まあ、スポンジみたいなこう穴ぼこの開いた多孔体っていうのが入ってまして、
はい、
でそこで働くあの毛細管現象っていうのがあるんですけども、
あのチューッと吸い上げてく。
そうですね。それを、まあ、駆動力にして液体を動かすっていうものになりまして、
うん、
でそうすると、まあ、要は外部からこう電力を投入せずにこう液体を回すことができるっていう、無電力で物を冷やすことができるっていう技術になります。
ポンプ使わずに液体をこう循環させる。
そうです。
毛細管現象で、
はい、
あ、じゃあすごいパイプみたいって言っても細いんですか。
そんなこともなくて、
うん、
毛細管現象が起こるとこだけその空隙の穴は小さいんですけども、
はい、
液体が通るところは、まあ、小さいのもあるし大きいのもあるし、
うん、
物自体は、長いのだと本当10メートルくらいの大きいものから
一周10メートル、
はい、小さいものですと、まあ、スマートフォンサイズくらいのものまで幅広いです。
へー。でそのパイプをダーンって切ると断面はどれぐらいなんですか。
断面は、まあ、小さな1ミリとか大きいのですと、うん、まあ、数センチくらいまで。
長さ10メートルのものでも数センチ、はい、
そうですね。
やっぱ細いんですね。
そうですね。
そこにスポンジが詰まってるイメージですか。
そうですね。スポンジが詰まってるのはその、まあ、一部物を冷やしたいところだけにまあスポンジが入ってて、
うん、
で他 それ以外のところには、まあ、何も入ってなくてただの本当のパイプです。
でも数センチでも毛細管現象って発生するもんなんですか。
そうですね。その空隙の大きさによって毛細管現象っていうのは力が決まってきてまして、
動力はいらずに液体が循環するからそれで物を冷やすっていう発想なんですね。
はい。 その通りです。
もうそういうものっていうのは使われているんですか？
元々は人工衛星用に開発されたもので、まあ、その人工衛星とか宇宙機には、使用されているものもあります。
もう今実際飛んでるわけなんですね。
はい、飛んでますね。
昔からある？
1990年代の後半くらいからですかね。
20年近く前。
20年ぐらいですね。
はい、から使われているものなんですね。
そうですね。
人工衛星で最初使われた。
はい、
やっぱり宇宙は電力がなかなか得られないということなんですかね。
そうですね。バッテリーも限られますし、空間の制限もあったりとかで、
あんまりポンプとかつけられなさそうですもんね。
なるべく軽いものっていう要求があるので、そういうところでループヒートパイプは活躍できるところになってます。
先生としてはそれを地上にも下ろしていきたいと？
そうですね。地上の、パソコンとか車とか、いろんなものに応用できるなというふうに考えてます。
なんか原理的には非常にシンプルで、毛細管現象でぐるぐる回るということなんで、人工衛星で使えるならもうそのままパソコンでも何でも載せられそうですけれども、ダメなんですか？
そうですね、今はまだ大量生産とかできるような技術にまでは至ってないっていうところで、コストの問題などがあります。
手作り？
そうですね、基本的には
職人さんの
自分のでも作ったりするんですけど。
あ、西川先生も職人なんですね。
職人、そうですかね。
こうパコンパコンパコンパコン、こう再現性を持って大量生産っていうのは難しい製品
はまだできてないですね。それができたらもうどんどんいろんな電子機器に応用できるものになってます。
でもパイプですよね。
はい、
作れないもんなんですか？
パイプなんですけど、やっぱり中の現象っていうのがすごい複雑で、
毛細管現象ですよね。
毛細管現象と、あとは、液体で冷やすんですけど、液体と気体の相変化を、状態変化って気化熱を利用して、冷やしたりするので、毛細管現象と、蒸発とかその相変化が絡み合った複雑な流動になっているので。
毛細管現象だけじゃないんですね。
そうですね。
今さらっとおっしゃいましたけれどもそれ聞かされてませんでした。
すみません。
どっかで気化するんですか？
そうです、その毛細管現象が起きるところで液体から気体に気化します。蒸発します。その蒸発することで、物を冷やせる、効率的に大量に冷やせるっていう、
いわゆる気化熱みたいな。
そうですね、はい、
で冷えていくわけなんですね。
はい、
ただ液体がぐるぐるしてるだけでは液体温まってきちゃいそうですもんね。
はい、
そうやって冷やしてるんだけれども、その辺の技術が難しい。
はい、狙った性能で作っても、狙った性能が出なかったりとかで、また作り直して、設計して作り直してっていう繰り返しになるので。
主な材料としては何で作るのが一般的なんですか？
材料はパイプは金属、ステンレスとかが多いですね。でスポンジの部分は金属が主なんですけど、最近は樹脂とかセラミックとか、中に空気があれば。
金属のスポンジっていうのがちょっとにわかにはイメージしづらいんですけれども、金だわしみたいな。
近いですね。それを焼き固めて、固くしたものを使ってます。
その中を毛細管現象でチューと通っていくような、金属でできてるんですね。
はい、
それを西川先生たちは日々作っては、あ、ダメだと思ったり、おいけるじゃないと思ったりするっていう。
はい、そうですね。
どういう時にいい数字が出て、どういう時にはダメなんですか？
難しいですね。それが分かれば僕は研究する必要ないからっていうところもあるんですけど
その段階なんですね。
そうですね。
液体の方は何を使うんですか？
どっちも同じものを使ってまして、アルコールとかお酒の成分になってるエタノールとか、あとは冷蔵庫とか車のクーラーなんかにも使われているフロン系のガスとか、水なんかも使われたりします。
水？
はい、
水はなんか良さそうですね。 安そうだし、
そうです、水は安くてできれば使いたいんですけど、
うん、
なかなか水だと性能が出ないっていう問題がありまして、水でループヒートパイプを開発しようっていう動きもあります。
なんか気化してくれるもんですか、そんなスムーズに水って。
そうですね、気化するときには沸点って言って、まあ、ある温度で状態が変わる温度があるんですけど、
はい、
その温度を、設計してやれば、まあ、気化することはそんなに難しくはないです。
その気化するところの温度を上げてやったりするってことですか。
そうですね、まあ、何度に冷やしたいかにもよるんですけど、その冷やしたい温度に、まあ、沸点をこう設定すれば。
その熱源っていうのはどうするんですか。
熱源は基本的なものを冷やしたいので、その電子機器から出る発熱。
あ、そうか、もともと熱いものがあるわけなんですね、はいはい、あそこの熱いところに持ってきたところでふわっとこう気化する、
はい、
で水蒸気みたいな気体になってまた回っていって、
はい、
でどっかでまた液体に戻る。
そうですね、
あとは勝手に毛細管検証でまたスタート地点まで移動してくれるっていう、はい、そういうものなんですね、
はい。
ループヒートパイプというものなんですけれども、日々なんか作ってはダメだって壊して、作ってはダメだって壊してっていうやってるだけじゃなくて、具体的なこう研究作業っていうのはいろいろこう計算したりとか、そういうことをやってらっしゃるんですね。
そうですね、中 の, 流動現象っていうのはプログラミングでコードを作って、
はい、
でパソコン上でシミュレーションして、でその、まあ、シミュレーションを何パターン化していい性能が出たような仕様で LHP やループヒートパイプを作って、
うん、
でそれが、まあ、実際にシミュレーションで得られたような性能になるのかとか、そういう検証などをしたりしてます。
シミュレーションなんですね。
はい、
じゃあ実際はそのパソコンの中で実験してるような感じ。
パソコンの中でもしてます。実際にものを作って実験する場合もあります。
やっぱり一遍シミュレーションしてから実際作ろうとか。
あ、まあでもそうですね、初めはとりあえず実験して、でまあ感覚をつかむとか、そういうことから僕は始めました。あ、
先に実験の方やって、
はいはい、
でも先生もまだこうつかめてないことがいっぱいあるなんていうふうにおっしゃってましたけれども、まだまだこう未知なところがいっぱいあるのに、シミュレーションできるようなデータはもう揃ってるんですね。
そのシミュレーションと実験でしたところで、
うん、
まあ実験で合わない部分があって、それでなんで合わないのかっていう、そういう現象をまたシミュレーションに持ってって、うん、新たな現象を追加して、でまた新たなシミュレーションをやって、でまたそれを実験して、それで合うのかどうかっていう繰り返しですかね。
わからないことがじゃあいっぱい出てくるわけなんですね。
そうですね、
シミュレーションでやったことは必ずしも実際にやったところで同じ結果が出てくるっていうわけじゃない。
大体合わないことが多いです。
でもなんかそれには原因があって、それを探るのも研究ってことなんですね、
はい。
それを理科大でやってらっしゃる、
はい、
チームを組んでやってらっしゃるんですか。
いや、今のところは自分とあとは学生等でやってます、
うん。あ、そうですか、
はい。
じゃあ理科大でも今までそういうのをやっていた先生っていうのはいらっしゃらない。
はいないですね、はい。
全く新しい研究で、
はいはい。
じゃあ学生たちも、ね、すごくこう興味を持って取り組める実験じゃないですか。
そうですね、一生懸命今やってくれてます。
でやがては僕らのパソコンも熱くならない時代がやってくると
そうですね、そうなることを期待してます、
うん。機械が熱くなると、まあ、僕らもね、熱いなパソコンとか、熱いなテレビと思って、迷惑は迷惑なんですけれども、他にも機械が熱くなるっていうのは害があるんですか。
機械が熱くなるとスマートフォンとかだと分かるんですけど、性能が落ちていたりして、スピードが遅くなったりするので、それも熱いっていう部分と、あと性能が落ちるっていう部分で、
うん、
2つの障害があるかなと思います。
僕らと一緒なんですね、
はい。
熱いと計算速度が落ちる、
はい、
でサクサク動かなくなる、
はい。
なんか動きが悪いなと思ったら、それは熱を持ってきたからっていうことも考えられるわけ
ですね。そうですね、はい。
非常に熱を防ぐっていうのは重要な問題なんですね、
はいはい。
まあ、いろいろ冷やし方はあると思うんですけれども、西川原先生のアプローチとしてはこのループヒートパイプ
という、はい、
たまに先生あの LHP っておっしゃっては言い直してましたけどLHP っていうのはもう一般的、
いやどうですかね、まあ、あの省略して言ってるだけなんですけど
あ、いや業界ではもう LHP なのかなと思ってます
ね。あ、そんなこともないかもしれないです。
あ、そのまだ割とループヒートパイプ、
ループヒートパイプ、そうですね、そんなにまだあの研究者の中でも広まっている言葉ではないので、ループヒートパイプって言った方がいいかもしれないです。
そんなに研究者まだいらっしゃらない？
そうですね、多くないですね。
それはもうみんなが諦めてるっていうわけじゃないんですよね。
いや、そんなことはないと思うんですけど、
うんうん、
日本でも数人くらいしかやってないと思います。
あ、そうですか。しかもあのラジオでなかなか伝わりにくいかもしれませんが、西川原先生若いんですよね。
そうですね、
この間まで学生だったという先生ですんで、はい、先生先生っていうとくすぐったいとおっしゃってましたけれども、
はい、
若い人が多い研究者は、
いや、研究者自体は、いや僕みたいな若い人はいないですね。大先輩もいますし、40代くらいの人もいますし、
バラバラなんですね、
はい、
年齢的には、はい、でもまだ少ない、
そうですね、
いうところですから、はい、西川原先生がババババッとこう勢いに乗って俺がやってやるっていう可能性もあるわけですよね。
そうですね。
ということで、まあ、あのメーカーとしては非常にあの欲しい技術だと思いますんでね、原理は僕らにも分かりやすくて簡単なんですけれども、まだまだ難しい技術だそうです、はい、頑張っていただきたいなと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました西川原先生の業界用語は
ヒートパイプ。ヒートパイプというのは、気化熱を利用した冷却機器です。人工衛星における温度制御やパソコンの、冷却などにも使用されている技術です。
今年4月の放送で義科大の事務員さんが文学賞を取った、九州佐賀大衆文学賞笹沢佐保賞を取ったっていうことを紹介させていただいたかと思いますが、覚えてますかね。受賞したのは義科大教務課職員の山口正史さん。受賞作品は歴史小説老いた虎の檻と書いて老子の檻です。武田信玄に追放された実のお父さん武田信虎を書いた小説です。その作品が月刊小説誌の NON のんに乗るっていうこともお話ししたかと思いますけれども、その掲載号が今出とるでのん。今週月曜日に発売されました小説のん2015年7月号に載っています。もう本屋さんに並んでると思いますので、ぜひ読んでみてください。歴史小説っていうとちょっとお堅くて入り込みにくい印象を持っている人も多いかもしれませんけれど、山口さんの老子の檻はハマると思います。迫力の冒頭から入ってセリフが割と多くてテンポがいいストーリー展開で、 わーっと読んじゃう感じで僕は読みました。すごかったです。詳しくは皆さんが読んで感じてみてください。一冊530円ですし、山口さんの老子の折読みたさに買った7月号ですけれども、他の作家さんの作品も実に面白かったです。トップバッターその綾子さんの土に触れ土に帰るは勉強になるフレーズがいっぱい楽しめましたし、次に出てくる原田瑞希さんのあの人からの手紙はもうテレビドラマ化したいぐらい濃密で切ないラブストーリーで、とにかく小説のん7月号買って損はありません。本屋さんで見つからなかった場合はスマホとかパソコンで読めるウェブノンもあります。ウェブノンで検索してみてください。
テンパクのしろギカダイ
サイブンファージョー、白いステージに白い道着が踊る。今年も義科大武道部演舞会の季節がやってきた。次週7月4日の天白の城は五十流空手道と古武道を稽古する義科大武道部の登場。頭だけじゃない心も鍛錬している義科大生の声をお届けしますお楽しみに。